総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日はチャンネル S に、デフレの正体と、里山資本主義を書かれた、元谷康介さんをお招きして、お話を伺います。当院ではその、健康を考えていく上でまずその体の声を聞き続けましょうという根本的なことに関してお話しさせていただいてますけども、元谷さんご自身は、社会に対してもともと私たちはどういった社会を作った方が良いのかっていう根本的なことに対して のお話をこの2冊の本で、させていただいているので、結局社会に対しても体に対しても言いたいことは一緒なんだっていうのを今回お話で皆さんにお伝えできればなと思います。今日はおそらく非常に面白いお話が聞けると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
中国も本当にシンガポール化してまして、もうどこ行っても同じ景色なん最近。同じ街の中は、アメリカみたいなんですよ。どの街で降りても同じ形をしてる。昔からそうだったんでしょうね。
結局そういう方向に行っちゃ、そう文化大革命 の前はちゃんと中国人のいい状態の人がいっぱいいたのかもしれないですけど、全部中国人の魂そこで捨てちゃったような気がするんですけど、
なんかねその文化大革命でダメになったという話もあるし、最近のバブルの資本主義化でおかしくなったという説もあるんだけど、おそらくずっとそれ以前から標準化を目指す社会なんです。これはある意味偉大なポイントでもあるし、いい面は悪い面あります。全員が中華を目指す、標準を目指す社会なんですね。だからその、隅々のその町まで同じ形に見えるような町を作る。でアメリカと全く同じですね、どの町に行っても摩天楼があって、同じような住宅地があって、同じようなファーストフードがある、電車のデザインも同じ、これはアメリカ人の理想とするところでして、中国という大文明社会も同じですね。どこに行っても同じ形を作るということを実は4000年間やってるんだと思います。それでその結果何が起きるかっていうとね、戦争になってない時は平和だって、非常に広い範囲に民族対立が起きないっていう、恐るべきことが起きるんですね。いやそれは民族対を弾圧してるだろうと言われるけど、一言申し上げておくと、中国における民族弾圧というのはヨーロッパにおける人種間闘争よりはずっと弱いです。わかります？ないわけじゃないけども、なんとか族だと偉くなれないとかいうことはありません。それはアメリカにおける人種と同じです。いろいろあるけども、言うても何人だと偉くなれないってことはないんですよ。で年々それは融和してるわけですよね、だから黒人でもなれるし、っていうふうに証明されてる。今度共和党の有力候補は奥さんがヒスパニックですよね。というふうにね、なんていうかその普遍化の方向に向かっていく社会なんですね。同じ範囲をヨーロッパで取ってみてください。もう何十種類も違う人が住んでいて、歴史を読むと血で血で洗う構想の殺し合いの歴史ですよ、正直言って何が違うんですかという人たちが、もう本気になって殺し合うっていうね、もう中国人から見ると北京と上海と同じ1700キロですね。ヨーロッパで行くとモスクワからロンドンですよ。その範囲内がもう何十種類もの言語に分かれてる、ヨーロッパは。それぞれ俺は違う、あいつは違うんだって言って騒いでるわけですよ。どこにも境界があるのか全く分かんないけど、中国人は統一する。そうすると話長くなるんだけど、何が起きるかっていうと、結局その中国はヨーロッパやアメリカに比べるとやっぱ平和な長い間ね、戦争するっていうけど400年間平和だっていうのとか、異民族が入ってこなければ平和だったっていうのをずっと繰り返してるわけですよ。悪いけど相対的には周りの国を侵略しまくったっていうのもありますが、例えばイギリスやロシアがやったのに比べると随分少ないです。わかります？ロシアがシベリアまでバーッとできたのに、逆に中国がバーッとフィンランドまで行ったりしてないです。それはモンゴルが行きましたけど、中国人は実はやってないんですね。でアメリカと同じです。アメリカ大陸も結局いろいろとあってたくさん人を殺してるけども、基本的にはメキシコとアメリカとカナダは時々戦争していたけど、基本的にはやってないんですよ、何べんもやってません。そういう社会なんです。そういう社会ですごくいいんだけれども、まさに標準化してるので、日本製品が簡単に儲けられる、メキシコに対しても日本は大黒字なんですけどね。同じようにカナダに対してもあれだけ資源国なら日本は実はトントンなんですけどね、要するに売れる。 で中国に対してもだから黒字になります。彼らが豊かになればなるほど黒字になる。
なんか中国って標準化しつつも心を忘れない国だと思ってたんですけどね、昔
は。今でもこれからどうなるか分かんないんだけど、はい、今のところ見てみるとやっぱり台湾とかも台湾独自のものを持ってたりするけども、はい、やっぱりどっちかというと日本の方が黒字になりますね、はい、なので電車とか見てると分かるんですね。中国の新幹線ね、はい、まあ、日本の新幹線とドイツの新幹線のハイブリッドなんですけど、同じようなデザイン、全路線同じデザインの若い子、全部中央車編成で、はい、同じ車内デザイン、うん、でね、日本が実はアメリカなのかヨーロッパなのかといった時に、うん、日本はいいとこ取りでしてね、アメリカ的な面もあるんですが、ヨーロッパ的な面でいうと、うん、本当に車のデザインを変えたがります、日本は。中国みたいに全新幹線が同じデザインなんてことは絶対やりません。中国の新幹線駅は北京駅なのか上海駅なのか、なんで全部同じデザインです。
あ、
日本も昔は新幹線の駅はみんな同じデザインだったんですけど、はい、今は最近作ったやつは全部違いますね。
あ、
やっぱりね、あの違うように違うように作るっていう、はい、うちはちょっと個性が違うんだっていうことを出そうっていう意識が、はい、日本には若干中国アメリカよりはあります、
はい、
うん、あのその一方でこの東京近郊の駅前みたいに全部同じ駅前に従うという謎の人たちもいるんですけどね。でこれはね、実は日本にはヨーロッパ的センスがあるってことなんですね、
はい、
で郷土食だとかのがやっぱり郷土の食事、はい、独自の食材、なんとかさん地元産の野菜にこだわる文化はまだ残ってますね。安けりゃいいとは言わない、そうじゃない人もいる。一時アメリカ化したんですよ、うん、ちょっと上の世代ですね、うん、70代の人たちとかね、うん、ものすごく日本人を同じに従ったんです、
うん、
でちなみに今でもそうですよ。どこ行ってもスーパードライが出てくるんですね、
はい、
なんで地ビール出さないって僕はずっと言ってるの、
うん、
お酒に関してはようやく灘の木一本や月桂冠が出てくるという時代は終わって、地酒が出てくるのが普通になったんだけど、ビールに関しては未だに郷土食の居酒屋でも必ずナショナルビールが出てきちゃうんですね。もう少しで変わると思ってますけどね。まだその標準化と、要するにアメリカ的なものとヨーロッパ化がせめぎ合ってるんだけど、アメリカみたいにどこ行ってもバドワイザーですっていうのはだいぶ変わってきましたね、うん、他方で日本がアメリカとヨーロッパと同じなの、アメリカとや中国と同じなのは、ヨーロッパに比べるとはるかに広い範囲が統一言語統一文化で統一されてるんですよ、
うん、
これは実はアメリカと同じです、
はい、
あんまり意識されてませんけども、うん、旭川とボストンの緯度が同じでしてね、うん、那覇とねマイアミの緯度が同じなんですよ。でアトランタはちょうど福岡でしてね、はい、ニューヨークは青森でってなってるんですけど、まあ、アメリカのね東部北から南までと範囲と日本列島ってぴったり同じ大きさなんです。
うーん、
まあ、そこから先の奥行きはありませんけどね、
うん、
つまり相当広い範囲なんですよ、
はい、
でヨーロッパに持っていくと、うん、例えばその、まあ、あのパリからロンドンっていうのが東京名古屋ぐらいですからね、
へー、
まあそれぐらいの範囲内で相当もう文化言語違うんですよ、ヨーロッパはね。日本はその範囲内は一応昔から統一されてる、その方言はあるけども統一日本語で統一されていて、まあ沖縄語ってのはヨーロッパで明らかに違う言葉に入るんだけど、文法的に言うと日本語ですね、韓国語ではないです。だからなんていうか、その非常に広い範囲がある種特異言語統一文化のバリエーションという形で統一されているというのは、日本は中国ヨーロッパアメリカに近いんですね。だから内戦の無駄なロスがあんまりないんで昔から。そういうわけで、まあ、要するにぐどぐど言ってるけど、日本とヨーロッパのいいとこ取りをで、アメリカとヨーロッパのいいとこ取りができる文化ですね、日本は。そういうね、地域ごとに違うものすごく強い微妙な違いというものをよりもうちょっと見直して、もう少しアメリカに寄ってるのを、特に衣食住に関してヨーロッパ寄りに変えた方が競争力強くなるでしょうっていうのは里山資本主義の考えですね。
そうですね、
うん、こと農業に関して言いますとね、同じ村の中でも田んぼ1枚でもこっちの田んぼとこっちの田んぼでちょっと作り方変えた方が米が取れるっていうね、ちゃんとノウハウってあるんですよ、
うん、
ものすごいノウハウが個別的なんです、
はい、
そのアメリカ的に言うと全部同じやり方して大規模化すればいいって言ってるんだけど、必ずしもそうじゃないんですよ。何でもアメリカ型して量産化してコストを下げると勝つってわけじゃないんですね。むしろ高く売れるものを作るには田んぼ一枚一枚やり方変えた方がいい面もある。
場所、あの土が全然違います。
違うんです。日当たりも違うんです。
はい、違います
ね。でさらにアメリカ的にどんどん農薬入れてね、肥料をまいて、機械化して大規模耕作した方がいいかというと、実は個人個人が手かけて有機でやった方がかえって高く売れて、最終的な手取りは全然高いっていうケースが日本でいっぱいあるんですね。
はい、
やっぱりね、生活の中の全てにおいて日本では、うん、アメリカ的な標準化大規模化とね、
はい、
ヨーロッパ的な個別化とどっちがいいのか、はい、最適解を自分で選ばなきゃいけない、
うん、
あちなみに何でもかんでも個別にすれば儲かるってわけでもないんですよ、
うん、
あとで標準化した方がいいものはいいんです、ね、
はい、
だからね、自分の頭で考えてミックスを考えなきゃいけない、ベストミックスを、
うん、
でこのミックスしなきゃいけないんだっていう考え方が、はい、ミックスなんかいらねえんだよと、何でもでっかくやって安くすればいいんだと、はい、標準化した方が儲かるんだという、はい、一部の謎のマクロ経済学者の考え方と全く合わないんですね、
は
い、
二刀流ですよね、二刀流
二刀流でかつミックスなんです
よ、ミックスで、あ、ミックス
して、ケースバイケースなんですよね、はい、あの剣術の達人はね、はい、その二刀流で戦う時もあれば、はい、まあ変な話、剣銃撃っちゃうケースもあれば、
うん、
無刀流といいまして剣を持たずに勝っちゃうケースもあるしね、
はい、
まあ、戦わずして勝つってやつね、
はい、
ケースバイケースでありとあらゆる手段を使うことができるんだよっていう、
僕自身もその日本人としての一人の社会人でもあるし、加藤貴博っていう個人でもあるのでやっぱりその自分の個性を出す時もあるし、その社会としての一員としての、 あの役割を出す時もあるので、社会としての役割だけあの出せっていうことだけになっちゃうと話が変になっちゃいますね。みんな人間がロボットになっちゃう、
社会のためにや頑張りなさいっていう、まあ、昔の全体主義なんですけど、じゃあその社会は何のためにあるんですか、ということが、はい、あの全く見えなくなるんですね、はい、そのまあ究極の世界がその大戦末期なんか典型なんですけど、はい、当時は社会っていう言葉を言わずに社会主義はダメだってね、うん、国体ごっちと言ってましたね、
うん、
国体ってよくわかんないですね、各地が勝手に解釈してるわけですけど、まあ国体ごっちとは何かって、いや天皇陛下で天皇が早く戦争やめようっていうのは誰もやめないっていうね、
うん、
しまいには幽閉してね、抑えて、わかります、あのポツダム宣言受諾と言っちゃった天皇陛下の身柄を抑えて戦争継続っていうやつらまでいたわけですよ。
天皇ため戦おうって言ってるの、
そう、国体ごちって何なんですかってよくわかんないんだけど、そのとりあえずそのよくわからないけど、みんなの命を大事にして幸せに暮らしましょうということを仮に言おうとしてるんだとすると、大戦末期は明らかに余計で、やればやろうと人が死んでったわけですね。てかそもそも戦争自体がそうだったんですけど、無駄に人死んじゃっただけで全然何の助けにもならない、その人をたくさん外国でも殺して意味がない、そういうことをその手段と目的が転倒してしまうっていうね、日本によくありがちな話がここでも繰り返されるんですね。でね、それね、どっから来るかっていうとね、やっぱりこれあの主語のない日本語っていうのを喋ってる日本人っていうのは主語がないので、
はい、
手段が目的なんですよ実は。
うーん、
例えばあなたに1日あげますと、好きなことをしてくださいって言われたら、うん、何していいか分かりませんっていう人はものすごく多いんです、
うん、はい、
いや本当に、うん、そのとりあえずノータスクノーノルマ、
うん、
とにかく今日あなたがやんなきゃいけないことは自分のやりたいことを1日やることです、
うん、
というとうーんって言って、まあ昼ぐらいに飽きちゃったんで何したらいいですかって聞きに来たっていうね、うん、あなたのやりたいことは他人に命じられることですみたいな、うん、なんてことが起きるわけですよ、
うん、
でもね、それはね、日本人らしくていいっちゃいいんですけど、
あのその手段がすごい社会の目的になっているときはうまくいきますよね。明治維新とか、
そうです、
その戦後の復興とか、
そう、目的がただ偶然正しいときはすごくうまくいくんですけど、はい、あと他の例では公害克服とかね、
え、
公害克服なんてうまくいった例なんですよ、はい、やっぱりあまりにも公害が行き過ぎて経済成長をやりすぎて、
はい、
あまりにも水空気が汚くなってしまった、このままじゃおかしいよねって気づいたときに、うん、公害対策っていうのはあんまり金勘定とか計算しなかったんですよ。わかりますか、はい、このくらいこれだけマイナス何億円で経済成長にマイナスだから公害対策しようとか当時議論してないんで、実は、うん、ちょっと汚しすぎだし、
はい、
自然に申し訳ないから公害対策しましょうっていうだけのことで、企業がみんなコスト払って公害対策始めたんですよね、はい、もちろんその陰には大変な犠牲があったんですよ。公害病でたくさんの人が苦しんで、うん、あまりにもひでえどってことになったのはあったけど、実はあの時は金勘定抜きで公害対策をしようってことになったんです、
うん、
それで実際に、まあ、僕みたいに50歳の人間の子供時代から見るとものすごい綺麗になってるんですね、環境が、
はいはい、
その後の若い人は知らないと思いますが、当時本当に今の中国並みに悲惨だったんですね、
はい、
でこれをやっぱりね、あの目的が正しいことが共有されると手段としては非常にみんな頑張るんですね、
うん、
ただね、その今みたいな社会的課題がはっきりしない時期点になると、うん、はい、最近みたいによくわからないけど国際競争に負けてるからもっと稼げて経済成長しろみたいなことを全員が目的だと言い出すんです、
うん、
ところが実は今 今ね日本の輸出って実質史上最高ですし、
はい、
まあ民主党政権の頃から実質史上最高なんですけどね、
はい、
実質史上最高なんですよ。だからこれ以上伸ばすの実は無理なんだけど、
はい、
で国際収支はっていうと変に円安にしなければ、その油代さえむやみに上げなければ黒字だしね、
うん、
実はなんかよく分かんないんですよ。何が競争とかで、うん、アジアに負けてないんだ。サムソンが乗せば乗すと日本が黒字になるので、
はい、
全然負けてないのに勝手に課題を作って全員でそれで邁進しだすわけですよ、
うん、
それで実はその企業戦士が次々ブラック企業で死んでいくっていう、でそのツケとして子供が激減するっていうことが起きてるわけですよ、
はい、
意味が全くわからないんだけど、
うん、
そのついにちょっとその戦争の時と同じで何が課題で何をしなきゃいけないのか、はい、手段と目的が転倒しだしたんですね。
だからまああまり難しく考えないで、やっぱりこう自分の価値は何なのかっていうことと、自分の関わってるところの価値は何なのか、あの県は何なのかで、日本は何なのか、日本の価値は何なのか、地球の価値は何なのかっていうのをそれぞれの段階でゆっくり考える場がみんなで持てればいいですね。
これね、あのね、これはね、なかなか難しい問題ですよ、カズさんね、
はい。
人間は何のために生きてるのって言われたら、
はい、
例えばね、子供がね、
はい、
もうね、嫌になったとね、はい、私も生きてるの嫌になっちゃったって、
はい、
本当、何のために私なんかね、産んだのとかって仮に言ったとしますね。
はい、
なんて答えます申し訳ないんだけど、そのことに、時にお金の価値っていうのは、うん、すごく、なんていうか、あまり全然本質に関係ないですね。全然本質に関係ないですね。全然本質に関係ない。